はい、おはようございます。スキズキンです。今回は手塚治虫原作のアトム・ザ・ビギニングですね。まあ、鉄腕アトムって言ったらね、日本人は誰でも知ってるね、ちっちゃいね、可愛いロボットみたいな。で、それの原作というか、まあ、それを、まあ、別の人がね、原作をもとに、書いた漫画です。ちょっと怖いんだがっていうね。で、内容は、本当に何？いつなんだろうね。ロボットの試作とかを作っているような時代で、お茶の水博士の息子かわからんけど、まあその若い世代が、ロボット研究室みたいな大学のところで、こういったロボットを作ってて、それをロボット同士を戦わせるみたいな、まあそういう娯楽みたいなのもあって、まあその中でアトムっていうのが、まあ頑張っていくみたいなストーリー。一巻までしか読んでない。だけど、まあ、ときめきはするね。でも、俺が読んでて、率直な感想としては、やっぱり時代がちょっと、なんつうか、ずれてる感はあったね。仕方ないと思うんだけど、自律型かつ、ロボットの形で、バランスを取りながら、格闘とか、まあ、要は、ロボット同士の戦いができるぐらいの時代でありながら、それ以外の流通とかさ、仕事とかがさ、現代よりもちょっと古いぐらいなんだよね。難しくねっていう、自律型ロボットで、しかも、人の言葉を喋ったりとか、言語を理解して、それを回答してるっていうんだったら、今のぐらいの時代なんだよね。そうなってくると、スマホとか、ドローンとか、まあそういう、なんつうの？自律型ロボットっていうものができるのと同じように、他の部分の仕事とか文化とかも進化してるはずなんだよね。なんだけど、やっぱりアトムの設定っていうのは、まあ当然なら手塚さん、さんね、もう、まさに神と呼ばれている方の時代っていうのは、当然黒電話の時代で、スマホすらなかったような時代において、まあ、原子力発電所はギリギリあったのかな？アトムっていう、まあ、原子だよね。原子っていうのを、まあ、元に SF として作られたものっていうものなんで、なんていうかな。時代と現実っていう部分がずれてて書かれてるんだ。まあ、それ仕方ないんだよ。なんか宇宙戦艦ヤマトとかも似たようなもんだからね。その時の時代において宇宙ができてたらいいな、みたいな。まあ、実際、1990年とか2000年ぐらいって考えた時に、それ30年後とか50年後とか100年後ぐらいの設定ではあるんだけど、まあでも実際、あと、あのね、ヤマトみたいなものはできてないよね。宇宙戦艦っていう意味ではね。そこのフィクションっていうところから派生してるようなんだけど、それを原作にしちゃってるから、だから結局 SF になってんだよ。いわゆる異世界みたいな感じになっちゃってるんだ。俺の考えね。現代において技術とか文化とかビジネスとかが現、その、なんていうかな、自律型ロボットが戦えるぐらいのフィクションとして成り立ってる世界観だったら、まだ俺は、おお、時代考証してるじゃんと思うんだけど、アトムっていうクソすごいのが大学の研究でできるっていうレベルに普及してにもかかわらず、他の文化がなぜか今よりも古いみたいなっていうのは、ちぐはぐなんだよね、マジでこれ。まあ、そこも、娯楽として見逃せばいいんじゃないっていうのはもちろんわかるんだけどね。そこにおいて、やっぱり漫画とか小説とかっていうのって、あるドラえもんみたいなのがいたらいいなっていう一つの仮説を用意したときに、それ以外の部分を昔のままに残しちゃうと、大パーツになっちゃうんだね。大パーツ。これわかるでしょ？その時において絶対作れないようなとんでもないドラえもんができちゃってたら、もうマスコミがもうゾロゾロ出始めて、政府とかがね、多分ドラえもん捕まえてね、人類の未来のためだとか言って監禁してさ、研究しまくるだろうね。そんなリアルで考えればわかる話じゃん。バレたらね、ツイッターとかでやってみ？ツイッターとかインスタとかでさ、ドラえもんさ、のび太がさ、ドラえもんすげえんだぞとかってやったらさ、急にさ、人気が出てさ、テレビでさ、なんだこのドラえもんはとかってなって、急にもうバズるじゃん。で、いつか住所がバレて、で、突き詰められて、最終的には政府とかが危険だからっていう理由で、確保しますってなるのが、まあ、関の山でしょ？そう。だから今のこのアトムについても、まあ、機械ロボットとかがファイティングするようなことが法的に許されてる。もしこれだったらさ、なんか近所迷惑だとかさ、廃棄ロスだとかさ、人権、ロボット権利無視だとかってさ、人権団体が動き出してさ、あるじゃん、そんなの。だからそのあたりを完全にご都合で潰すか、もしくはそういう法整備がちゃんとできてて、まあなんか、こんな感じです。本当に、昔の時代における、 設定の荒さというか矛盾を埋める何かをちゃんと用意してくれてるんだったら俺はしっかり読めるんだよ。だけど現代でしかもリメイクみたいな感じでなってるにもかかわらず、そこの荒さの部分をご都合ですバンドンってやられちゃうと俺はちょっとげんなりかなって思う。なんかあるじゃん、わかるでしょこの感覚。あのまだ少し時代背景とか時代交渉をしていてまだ納得できるそのルールがありますとかあるじゃん、なんかいろいろ。そうじゃなくてご都合ですドンってやられると俺はちょっとあんま好きじゃない。じゃなくて何かしらそのルールができるようななんか事件があったとかそのうまいことを調整してくれるような意向があるならまだ分かる。この部分ってさ、大手編集者とかだったらさなんかやってくれるじゃん。個人の同人漫画とかなら許すよ、許すってか分かるよ。そこまで考えなくてもエロ目的だったりするじゃん、そこはご都合すぎだねってなるけど、こうやって本を出してしかも原作で編集者もついてるんだったらもうちょいそのこの時代でも許されるそのね、あるじゃん、文化が古いままでロボットが今でもしかもファイティングできるようなのが認められてるっていうようなことにおいては現代の人が見た時にも納得できるうまいことを調整帳尻を合わせてほしいっていうか合わせるような姿勢を見せてほしい。だったら俺はまだわかる。はい、なんか難しい話しちゃったね。でもあのね、可愛いアトムの、まあ、原作その前のプロトタイプのロボットね、原子力発電とかで生まれね動く心のねこもったロボットっていうその設定はねときめくし、我々の世代もわかるから、だからそこの部分を、まあ、1巻までしか読んでないけどね、まあ、楽しみにしたいですよねって話です。まあおすすめでございます。